ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では、坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。今週も先週に引き続きですね、沖縄で、桜坂市民大学という市民大学で、起業塾、ね、起業する方のための、塾を、講座をね、ボランティアでされていらっしゃいます、森川大樹さん。まあ、森川先生にですね、お越しいただきました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
びっくりしたのが、市民大学だけでもかなりボリュームのある貢献度の高い塾なのに、
ありがとうございます。
なんかお聞きしたところによると、営業ブートキャンプといってオンラインで、営業を知らない、まあ、起業家さん向けの、営業力養成講座をされてらっしゃるっていうこともちょっと風の噂で聞いたんですが、その辺お聞かせいただけますか、内容の方。
ありがとうございます。はい。まあ、お耳が早いですね。まあ、今ね、中田さんにご紹介いただきました、営業力ブートキャンプっていうのは、まあ、プログラムの名前なんですけれども、まあ、概要は今ご紹介いただきましたように、営業を、まあ、経験がなかったり、やり方がわからないという起業家の方に向けて、まあ、ゼロから、まあ、やり方をお伝えさせてもらうっていう、6回の講義プラス、個別の1対1のコンサル付きのプログラムです。はい。
なるほど。でもね、営業って、まあ、私もずっと営業長いですけど、営業でしょーって差し割れたりとか、あとは、そもそも営業でどこで勉強すればいいのっていう、ね、ケース結構多いんじゃないかなと思うんですが、どういう方が今実際参加されてらっしゃいますか？
そうですね。まあ、やっぱりですね、今中田さん言われたような感じの方ってすごく多いと思うんですけども、まあ、お見えになってる方って、やっぱそうですよ。経験がないとか、わからないっていうことで、どういうふうに、まあ、なんて言うんでしょうね。いろいろ多分ご自身で勉強されてる方もいらっしゃると思うんですけども、いまいちこう、腑に落ちないとかですね。そういったことで、自分の行動に営業という言葉を、こう、自信を持って落とし込めない方が、やっぱり参加していただいているように、拝見をしておりました。
なるほど。
はい。
ちなみに営業って形がないですけど、どういうふうな感じで、こうね、進められるのか。実は、この今番組の中にですね、受講生がおりましてですね、根葉さん。
はい。参加させていただきました。
ありがとうございました。
すごい、印象が、はい、変わりましたよ、営業の。
営業の N 字もね、根葉さんは今までご経験がなかったですもんね。
なかったですね。全くもう、なんか営業ってあんまりいいイメージがなかったです。ノルマとか、それこそなんか営業マンってなんかこうちょっとスキルがなんかないといけないなとか、もはや才能なんじゃないかみたいな。
才能
そうそう。じゃないとできないんじゃないかなっていう感じで、先入観ですね。そういう先入観を持って最初はいました。
なるほど。終了されたんですね、根葉さんは。そうすると、一回。
そう、そうですね。はい、終了しました。
最初はね、もう営業って絶対才能でしょみたいな。無理、無理、みたいな形から始まって。今、いかがですか、受けられた後で。
そうですね。ハードルがすごく下がったっていうのは、一番大きくって、そもそもなんか営業とは、みたいなところから、入っていったんですけれども、 その売るっていう商品をこう紹介して人にこう売っていくときに、その人と仲良くなることだよとか、その人にどれだけ興味を持つかっていうところがとっても大事だよっていうのをまず教えてもらって、え、そこ?みたいな感じで始まりました。
確かにね、はい。逆にほら、興味を持ってもらうことはみんなすごく考えがちだけど、うん、興味を持つって意外と考えづらいところですよね。
そうですね。言われるまでそういう意識はしてなかったなっていうので、まず、だから最初その話を聞いて、目から鱗じゃないけど、あれ、営業ってなんかちょっと思ってたのと全然違うかもってなりました。
なんかちょっと営業してみようかなみたいな感じに。なってきてる感じですか?そう
そうですね。営業っていうものじゃない、営業、そうですね。なんかこう、営業じゃなくていいんだっていう感じ。
営業じゃなくていいんだ。森川先生、この辺はどうなんでしょうか?営業じゃなくていい営業講座ってですね。
いやでも、ありがとうございます。すごく、ね、実際に受けていただいた方の生の声って、こうやって、まあ、リップサービスがあるかもわかんないんですけども、やっぱりこういうふうにおっしゃっていただけるのはすごく嬉しくてですね。で、今出てきたその営業じゃないっていうのってすごくいい、キーワードというかですね、まさに本質的なことをこう示してるなって感じたんです。で、それどういうことかって言いますと、営業っていう言葉を聞いて、さっきネハさん言われたように、あんまりいいイメージって皆さん持たれてないと思うんです。これはまあ確かに事実としてそうだと思うんですよね。で、それっておそらく、会社員の方が、されている営業のやり方とか辛さとか、うん、そういうのを見て、ああ、ちょっと自分はやりたくないな、そういう仕事つきたくないなっていうようなイメージっていうのが広まってるんだろうなっていうのはずっと前々から思ってたんですね。
うん、
はい。で、そういった意味で言うと、やりたくない営業っていうのは多分そういうことだと思うんです。
うん、
ただ、今回ご参加いただいているのは、皆さん起業家の方なんですね。
うん、
で起業家の方に求められる営業力とか、
うん、
で、会社員の方に求められているものと、全く違うとは言わないですけども、うん、結構違う差があるっていうふうに思ってます。
うん、
そういった意味で言うと、はい、そうなんです、そうなんです。
うん、
そういった意味で言うと、さっき新葉さん言われたような営業じゃないっていうのって、まさにそういうことだなと思ったんですよね。会社員のイメージの営業じゃなくていいんだと。起業家は起業家としての営業ができればいいんだと。いうようなことを感じていただけたんだろうなっていうふうに、お話聞いてて思いましたんで、うん、はい、まあ、そういうプログラムを提供させてもらった身としてはすごく嬉しく思ってます。
もうまさに今受講生の声ということで一番のプッシュだったと思うんですが。
はい。
森川さん、ちなみになんですけど、その会社に勤めてる、はい、いわゆる営業パーソン、と、まあ、その、起業家さんの営業の違いって、ズバリ、どの辺だってお考えなんですか?
はい。起業家に、ですね、戦術と戦略という言葉が一番わかりやすいと思います。
うんうん。
起業家は、起業家の営業力は戦略を、いかに優れた戦略を立てるか。
戦略。
で、会社員の方に求められる営業力は、戦術の部分をいかに磨いていくかと。こういう大きな違いがあるっていうふうに、認識してます。
戦略と戦術の差って、なかなか分かりづらい部分かもしれないですね。なんでしょう、それって思い入れとか、構成とかっていう部分なんですかね、営業の。
ですね、少し、ご説明させてもらいますと。
ぜひ。
ですね。戦略ってすごくいい言葉だと思ってて、何かっていうと、戦いをなくすわけなんですよね。
うんうんうん。
で、有名なマーケッターの方が、リストとオファーとセールスっていう3つの言葉を並べて、うん、どれが重要度が高い、売り上げに向けて重要度が高いかっていう、うん、その、大なり小なりの関係を示したときに、リスト大なりオファー大なりセールスっていう、
うん、
そういう図を示されてるのってすごく有名だと思うんですよね。
うん
うん、ごめんなさい、どなたがおっしゃったかって失念してしまったんですけれども、うんうんうん、で、そのリストを、オファー、セールスで言うと、うん、戦略っていうのは、
うん、
リストとオファーの部分をしっかり考えましょうと。
うん、
これ坂本先生の書士を読まれた方は、2章のコアコンセプトっていう言葉で示されてます。うん、これは戦略です。
はい。
で、戦術っていうのは、営業トークを磨くとか、断られてもへこたれないマインドを身につけるとか、うん、どちらかというとその、はい。 なんで、いわゆるその、みんなが、え、ちょっとそれやるんかいみたいな、あるんですよね。ただ、やらないと売れないっていう、まあ、ある意味現実的なところもあるし、
うん、
やって成果出せる人もいるし、
うん、
っていう、そういうのが多分、トークを磨くとか、
うんうん、
そういう部分、あとまあ、あれですね、断られてもガンガンテレアポし続けるとかです
ね。辛い部分ですね。
そうですね。それが戦術だと思います。まあ、いわゆるその、リスト、オファー、セールスで言うと、最後のセールスの部分です。ちょっとですね、僕の言い方が悪かったらあれなんですけど、優劣があるわけじゃないんです。影響力があるっていうことで、うんうん、リスト、オファー、セールスっていう順番を示されてるだけで、全部大事。うんなんですね、
うんうんうん。
どれもないがしろにしちゃいけないし、うん、企業家だから会社員だからってそこに優劣はないです。ただ、自分が今、企業家なのか会社員なのかで、営業力として求められるのは、戦略力なのか、戦術力なのかと、
うん。
こういう明確な違いがあるって考えてます。
なるほど。でも本当はね、両方ね、身につけてたり、出たら一番強いのかもしれないけれども、はい、でも多分起業して自分で営業するってなると、自分が誰かのために役に立ちたいと思って、世の中に出していくサービスや商品を、まあね、ご自身で、それをまあ、ご提供するためのフローが多分営業だと思うので、ね、なんかよく先生もそうおっしゃってますけど、すると坂本先生、企業の、まあ、会社の中での、ね、営業マンさんの役割もすごく大きいんだけれども、まあ、自分自身で事業を起こして起業して商品やサービスを世の中に広げていきたいっていう時の営業って、またすごく意義が違ってきますね。
そうですね。すごい大事だなと思って。で、やっぱり、その最初ね、社長の仕事で、やっぱり一番大事になるのが、いかにまあ自社のね、まあ商品とかサービス作るのももちろん大事なんですけれど、まあ、それをいかに世に広げていくかっていうところですよね。うん、で、この世に広げるっていうところが、最初からいきなり人に委任するっていうのがちょっと難しいところなんですよね。
うん。
うん。いや、社長自身がまずこの商品を売れないと、それを他の人に教えたりとか、なんか他の会社に任せたりとかっていうのはなかなか難しくて、で、みんなよくあるのが、自分が例えば商品とかサービス作って、で、それが、自分が売れないから他の人に売ってっていう形でいろいろコンサルにお願いしたりとか、営業代行にお願いしちゃうんですけど、いや、その社長が売れないものは他の人売れないよねっていう。うん、だって社長が一番その商品のこと分かってるんだからっていうところ。うん。なんで、まあ、なんでまずはそこの自分の商品っていうのがどういうものなのか、ね、どういう人に一番役立って、で、どういうね、効果、ね、この出していくのかっていうところ。多分その辺が、まあ、先ほど森川さんが言った、戦略っていう部分、うん。で、それを具体的にじゃあどう伝えるかとかっていう部分が、対面なのかネット使うのかとかっていうのが、いわゆるその戦術っていう部分で。で、森川さんがね、お話いただいてる、その、この理事財団の中でね、その営業力ブートキャンプっていうのをやっていただいてるんですけど、うん、その戦略の部分からもう一回ちゃんと考え直して、で、それを戦術として具体的にどうするかっていうところ。ここをしっかり教えていただいてるので、なんでね、やっぱ皆さんのその成長度合いが、なんかさっきおっしゃって、単にね、なんか、無謀な飛び込み営業をね、100点しましょうみたいな。うん、ね。で、大体それでみんな心折れてみんな辞めていくみたいな。そういうのではなくて、ちゃんと、まず相手が本当にね、どういうものを欲しいのかをちゃんとリサーチ、ヒアリングしてって、その上で、まあ、タイミングを見てそれ提案していくみたいなね。なんかそういういわゆる自然な、その無理のない営業っていうのをね、なんかお伝えしていただいてるんで、僕も、まあ一緒にね、企画させていただいたんですけど、本当に森川さんに講師やっていただいて、本当に良かったなっていうふうに思いますね。はい。
ありがとうございます。まあ、今、すみません。坂本先生言われた言葉でですね、ああ、すごく、逆に僕が勉強になったなっていうのがあってですね、無理して売ってないっていうことなんですよね。
うん、
で、そういえば、講義の中でも、その無理して売るとかですね、売りつけるテクニックとか、そういう トークテクニックみたいなものって、実はご紹介してなくて、ただトークのテクニックとしては、そのお客様に、だったらこれどうっていう感じで、すんなりとこう気持ちよく紹介できる、全体のこう、全体設計をして、その中でこういう手順で話をしていくと価値が正しく伝わるよと。まあ、こういう感じの紹介をさせてもらってたと思うんですね。はい。ネハさん、合ってます？はい。
合ってます。
はい、ありがとうございます。坂本先生がね、ありがとうございます。言っていただいたので、多分そういうところを、評価していただいたのかなっていうのは、すごく思いましたし、うん、それができると、会社員としての営業は、ちょっとこう、しんどいって思ってる起業家さんたちが、気持ちよく、前向きに、自然に自分の 商品の良さ価値を紹介できるんだろう。うんうん、まあ、営業できるんだろうなと、起業家として、
うん。
そういうふうになっていただけるとすごく嬉しいなというふうには思ってました。
なるほど。いや、でも、画期的ですね。このオンラインの時期に、そういうね、なかなか営業を学べる場所ってないと思うので、まあ実践も備えながらっていうことで。ね。なんかワーク的なものもこれもあるんですか？ブートキャンプの方も。
そうですね。ありますけど、はい。やっぱり実践をしていただいて、身につけていただくっていうところが、うん、一番大事なことだと思ってますので、宿題という形でですね、はい、結構出させてもらってたと思いますし、まあ、皆さん、まあ、ご自分の都合の中でそれに取り組んでいただけて、やった分だけは成果として身につけていただいたのかなっていうふうには拝見してます。うん、
大人の宿題が営業ブートキャンプでもしっかり出るんですね。
そう。はい。お出しさせてもらってました。
なるほど。でも今、私もお話をお伺いして少し思ったんですけど、やっぱりこのやり方とあり方って両方あって、でも、特に起業家さんの場合は思いがやっぱりね、違いますよね。ご自身が世の中のために役に立って出したいものだから。だけどやっぱりその伝え方、喋りの構成によっては伝わりづらい部分とかもあったりするので、なんかその辺もこのマインドとスキルの両面からきっとやられてる講座なんだろうな、なんて、ちょっと私もそれ覗いてみたいな、なんて今思いましたけど。
いや、ありがとうございます。まあ、ただ、誤解ないように申し上げますと、営業偏差値70の中田さんが来ても、多分物足りないと思うんですよね。多分、逆に、わからないとか経験がないからこそ、吸収していただける内容が多いのかなと思ってまして、どちらかというと、はい、経験がない方向きかなというふうには、感じてます。
でもなんかこう一回営業やってちょっと毛嫌いになったっていう方とかも世の中には結構いらっしゃるので、さっきネハさんがね、目から鱗だったんですって、営業ってそのね、才能だけじゃなくて、ちゃんとハードル下がってやれるんだなーっていう一言すごく大きかったので、一度営業に対してアレルギー反応、まあ、偏差値が70か50かわかんないですけどね、営業偏差値が。そういう方もなんかこう、もう一度なんか、リスタートで受けられてもいい講座なんですかね、そうすると。
そうですね。そういうふうに使っていただいてもすごく嬉しいです。
なるほど。ネハさんはね、また次回また同じように受けようかなっておっしゃってましたけど。
そうですね。営業の私もまだまだスキルがないので、っていうのと、やっぱりなんかこう、講座を一通り受けて思ったのは、やっぱ経験値がすごい大事だなって思ったんですよね。
経験値。
です。前回のこのラジオの時で模擬体験じゃないけど、うんうん、やってくことに意義があるというか、そこってすごく大事っていうふうにおっしゃったんですけど、本当そうだなと思って、宿題でもね、行動することに対しての宿題も出てくるんですけど、そこをどれだけ数こなすかで結構変わってくるし、うん、自分でもなんかそれを実感できるっていうのがあるので、うん、それこそなんか一人じゃ難しいけど、うん、誰かと一緒ならなんかもっとできるかなっていうところで、次回も参加しようかなと思ってます。
なるほど。
ありがとうございます。
リピーターさんが決定しました、
森川先生。はい、ありがとうございます。
でも本当ね、森川さんが教えてる営業って本当素晴らしいなと思ってまして、うん、で、いわゆるその一般的な営業、できる営業マンのイメージって、なんかすごい華や、ちょっと派手で、コミュニケーション能力がすごい高くて、いつもその人の中心にいるみたいな、で、なんかちょっと押しが強くてみたいな、いわゆるそういうできる人みたいなイメージがね、持ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、僕は森川さんのね、営業のスタイルっていうのが、そうではなくて、しっかりとその待ちの姿勢というか、相手のことをちゃんと聞くっていうスタンスなんですね。で、相手が聞いて、相手からしっかりとヒアリング、たくさんいろいろ相手の状況であったりとかね、悩み事であったりとか、そういうのを聞いて、で、その上で、あ、じゃあ自分の商品がこの人に役立てそうだなと思った時に今お伝えするっていうね、そういうスタイルの、そのいわゆる街のスタイルなので、苦手な人にすごい向いてるなと思うんですよね。
うん、
いわゆるね、僕もそうなんですよ。まあ今でこそね、人前喋ったりできるけど、昔そんなね、そんな人にガンガン喋るっていうのは得意じゃなかったんで、でもね、そういう時に多分森川さんみたいなね、そういう営業の指導をしてくれる人が、うん、たら、すごい、自分としてももっと営業力伸ばしたんじゃないかなと思うので、だから本当苦手と思ってる人こそ、なんかぜひ受けてほしいなって思いますよね。
うん、うん、うん。
ありがとうございます。
ね、もう。
ね、なんか特別なことではなくて営業力って、ね、うんうん、誰でも取り組める、そしてこう、うん、こう何も喋りが上手だから営業って意外と売れるわけではきっとないんですよね。聞く力だったりね、お客様のこの悩みをうまくキャッチアップしてあげられる力だったり、もう人間性そのまま現れてくる仕事とかね、ある意味そのスキルって言われてますけど、森川さんやっぱりそこでもね、引き出し力がすごくお上手だから、またいい感じでこう、なんか大きくなっていく講座になるのかな、営業ブートキャンプもって感じてますけれども。
ありがとうございます。まあ、嘘でも嬉しいです。まあ、引き出しっていうのがですね、うん、まあ、うまいかどうかちょっとわからないんですけれども、うん、まあ、ね、皆さんおっしゃっていただいたんですけど、聞くっていう、まあ、話し上手は聞き上手みたいな言葉ってですね、うんうん、まあ、自分が聞き上手かっていうことはもちろん思ってないんですけども、うん、聞くって言っても、いろんな聞くがあって、聞くテクニックってもやっぱりあるんですね、
うんうん。
相手の方の本音を、語っていただくためのテクニックみたいな。うんうん、これは、そういう相手をコントロールしてるとかじゃなくて、うん、相手の方にご自身でも気づいていない潜在的な思いに気づいていただくための言葉の使い方とか。
うん、
まあ、そういうような感じがですね、きっと起業家にとっては非常に大事なんだろうなというふうに思ってまして、はい。そういうようなこともご紹介させてもらっています。
なんかその本音を聞き出す力、寄り添い力、はい。今の一言だけでも森川さんの講座にすぐちょっと行きたくなりませんか？
こうになりますね。
ねえ。いやー、大きい。で、今ね、先週ご案内をさせていただいた、桜坂市民大学の方では、まあ、企業塾ということで、ね、すごく内容のいい講座を発信してらっしゃるんですけれども、またその中でもこの今日お話しされた営業ブートキャンプの、まあ、大事なポイントっていうのもお伝えしている。まあ、内容としては入ってきてるっていうところなんですよね、森川さん。
はい、ありがとうございます。そうですね。結構、合致してるというか、はい、重なってる部分多いかな、というふうに思います。なので、まあ、両方で教えてることってほとんど一緒だなっていう、実感はあります。
うん、はい。ぜひね、またお講座が5月から始まるということで、ね、先週もね、少し告知をしていただきましたが、再度お願いします。
ありがとうございます。はい、桜坂市民大学さんの方で、ありがたいことにご縁をいただいております講座です。初めての企業副業成功の秘訣講座というタイトルです。で、5月の25日から、始まりまして、全5回、6月5日、12日、19日、26日と全5回になってまして、毎回16時45分から18時15分まで90分の講座になっています。まあ、5回でワンセットで、まあ、先ほどの言葉で言うと戦略を作るための起業家の営業力を教えている講座になりますので、ご興味ありましたらご参加いただければとても嬉しく思います。
はい。桜坂市民大学でぜひ検索をされてチェックをしてみてください。坂本先生なんか嬉しいですね。このような形でね、先生のところの学びが森川さんを通してまた多くの方に伝播していくという点ですね。
はい、本当そうですね。まあ、森川さん本当ね、ご自身のね、しっかり沖縄に貢献したいっていうね、志のもとね、そうやって企業であったり営業っていうところをね、お伝えいただいてますんで、ぜひね、これから自分で何かやりたいなとか、ちょっと取っかかりが見えないなとかっていう方はですね、ぜひ、森川さんのね、講座、桜坂市民大学の講座ね、ぜひいただけるといいのかなと思いますんで、はい、私も太鼓判をしたいと思いますので、ね。
ありがとうございます。
はい、太鼓判がついたところで、今日もあっという間でしたが、どうもありがとうございました。森川さんまたお越しください。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい。質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。